屋山根のアジャイルラジオ。
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。
流れる音、ソースを眺めたね。
暑い
暑い
ね、
僕タバコ吸うからさ、
はい、
土屋さんに追い出されるわけですよ、部屋を。
ああ、
外で吸ってくださいって。
はいはいはい、
暑い
暑かったですか、やっぱり。
まあしゃあないよね、うん、夏だもんね。
ねえ、もうタバコ吸う人大変ですね。
うん、家でもホタルですよ僕は。
あまあそれ置いといて、
はい。
あのね、夏休みに入って、うん、
で、学校ですね。
はい、学校ですね。
はい、
まあ、前期、一応授業してたんですけども、
はい、
そのプログラムの教育をしながら、うん、まあ、結局演習とかをやってもらうんですが、
はい、
あのね、ふと思ったんが、
はい、
プログラムの先生って美術の先生っぽい動きかなと。
うん、動きかな。そうなんですか。
あのね、
うん、
あんまり喋ることないじゃないですか。
僕喋ってたな、結構。
演習ですよ、演習。
あ、演習の時ね、うん。
そうすると、なんていうかな、やっぱ学生さんが手を動かして何か作ってもらって、うん、で、それを見てどうこうっていうようなコメントはできるんだけども、
うん
うん、もう作らなかったらもう何にも言えないじゃないですか。
そうだね。
どうでしたか、あの、高校とか中学の時の美術の先生って。
僕ね、高校ね、美術なかった気がするんですよね。
う
ん、
そうか、
うんうん。中学は、寝てた。
寝てた。
寝てた。
え、取れたんですか。
寝てた。
一応。
何が？
え、点数というか。
中学で単位ないじゃないですか。
単位はないか。そうか。1から5かな。1から10かな。なんかそ
う、ね。あ、うちは5段階でしたけど、うんうんうん、結構2が多かったかな。
アヒルさん。
アヒルさんとか、小学生やないですか。
アヒルさん2位ですよ。
あー、そういうこと？
そうそうそう。アヒルさんいっぱい勝って。
いや、いっぱいは、
いっぱい買って
。僕が2位取ったのは、
はい、
過去、
はい、
美術と、
はい、
英語英語はあかんかったけどな、ぐらいしか2はな、2は、あ、あと体育
あ、運動苦手系？
運動に、もう見たらわかるじゃないですか。
そうなんですか。
見たらわかるじゃないですか。
もうインドア派で。
インドア派でしたね。ファミコンが悪いと思います。
ファミコンのせいにする。
いや、まあちょっと違うと思いますけど。
はい、はい。いや、美術の先生ね、うん、私の学生の時なんかは、
うん、
割とほったらかしで、
うん、
で、まあテーマだけ、何の絵を描いてください。
うちの先生ね、結構ね、うん、僕は食らってなかったけど、結構ひどかったのが、
はい、
生徒が描いた絵に確かチョークでなんかね、
チョークで描く
チョークでなんか、こうなってればいいのにとかっていう絵を描いてた。なーっていうのを今思い出したよ。
なんかすごいな、
うん
うん、まあだからあのね、学生さんもどんどんどんどん手を動かしてもらったら、うん、こっちもいろいろね言いようがあるんです
けど、ね、そうだね、
動かさない学生さんに対してはね、もうどうしようもないですよね。
あれはさ、でもさ、うん、動かすように教えてるのかなと思わんこともないんだけど、
痛い
僕がやった時も、はい、まあ 僕、はい、僕も良くなかったと思うんですが、はい、結局まあ僕雇われだったじゃないですか。しかもどっちかってスケット的な入り方してるから、はいはい、教科書とか教え方決まっとるんですよね。で、演習の時って何やるって結構、あれだったじゃないですか。なんかその、教科書っていうかテキストの演習問題やってて、
は
い、全く面白くないんだよね、あれね。
あの、科目が科目でしたからね。
僕ね。
はい。うん、まあ、まあそれを置いといて、プログラムを作るときの話絞って言うと、
うん、
やっぱあの、見たものに対して、
うん、
あの、正解はないけども、
うん、
あ、君はこう書いたのね、こう設計したのね、
うん、
じゃあ、それで、あの、いい点はどことか、
うん、
もっとこうした方が、
うん、
こういうふうに うん、いい点があるよとかいうふうな話はできるんやけども、
うん、
手をなんか正解をこう前にか、うん、あのプロジェクターで映すまで手を動かさなかったら、うん、何の学習にもならないと思う、
ね、なんでだろう ね、
ね
あの
なかなかやっぱりあのね
向いてないんじゃないですかやっぱりって思いますけどね、うん、
そうですねだからプログラムめちゃくちゃ、うん、あこいつうまいなって思ったやつはやっぱ相当な量のソースを読んでますね、
うんうん、
あの過去にすごいあこいつ結構できるなって思ってたやつがいて、うん、そいつやっぱりね相当な量のソース読んでました、
うん、
Linux のソースを読んでた
すごいな学生
さんのもんそれは学生じゃなかったんですけどね
俺も負けてんちゃうって
社会人で新人できた子がね、
うん
うん、ずっと暇さえあれば Linux のブートのあたりを
青木さんって知ってる元 SRA にいた
あはいはい
あの人が
前だけは、
うん、あの人が言ってたんだよね、はい、だからいいコード書こうと思ったらその10倍のコードは読まなきゃいけない
って、う
ん、
そうでしょうね
多分、うん、そうだと思うだからオープンソースとかちゃんと読めばいいのにって思いますよね、
う
ん
うん、ねもうその言葉全部自分の肝にそのまま返して、
うん、
ソースを読むようにします、はい、
ソースコードとかってさオープンソースとかさ、はい、そうか土屋さんは分野が違うからあれか、うん、Java やってるとなんだかんだ言って、うん、オープンソースのライブラリーが、うん、ライブラリをガンガン
見ないといけない
いや参照していくんですけど、
うんうん、
一緒にソースコードも落としてこれるんですよ、はい、メイブンとかグレードルとか最近のやつって、はいはいはいはい、でエクリプスっていう Java の、うん、まあ多分なんだっけインテリジェとかもできると思うんですけど、はい、そこでオープンソースのライブラリとかクリックしたら、
うん、
ちゃんとソースコードの方にジャンプしてくれるんですね一緒に落としてくれるからだから動かねえっていう前にまずお前ソースコード読んでみろよとか
ですね、
読まずに動かねえとか言うなとは思いますね、うん、追い抜くソースコードは中にはあるんですけど当然、
うんうん、
でも大概のライブラリーはそこそこ追えるんで、
うん、まあね追うとねやっぱり力つきますからね、うんう
ん、
どんどん
なんだっけ昔大学の先生とかとよく話してたと、
はい、
よくっていうわけじゃないんですけど、うんなぜ大学でチーム開発を教えないんだという話を昔若い頃に、
はいはい、
なんかその時の答えがすごく嫌で、
うん、
採点しにくいんだって言われて
確かにな、うん、
それ言ってていいんですかと思ってて、うん、だってソフトウェアの授業でしょと思っていてそのまま そこでソフトウェア習った人たちが現場に来るわけですよね、うん、現場で一人で組むことってほとんどないんで、
うん、そうなんですよね後期から、うん、チーム開発の演習があるんですね、
うん、
でそれの採点の仕方をどうしようかというのを今悩んでて、うん常勤の先生たちと、うん、どうすりゃいいんですかね
もうチーム全体同じ点数でええやんと思うんだけど、うん、さ組んだ人でラッキーっていうのはあるかもしれないけど
なりますよね、
うん、別にその後クロスの本人だから
ですねだからなんか個別の点数となんかチームの点数と、うん、ねえほなどれを見てチームいいチームって言う？
よく例えばこれは生徒さんにやるべきかどうかわかんないですけど、はい、昔ちょっと一時期流行ってたじゃないですか全方位評価みたいな、うん
はい、
お客さんにも評価してもらったりとか、うん、上司にも評価してもらうし、うん、部下にも評価してもらうし、うん、自分は自分で上司を評価したりとか、うん、チーム内評価とかね
はいはい。
いやそれで点数つけるのもどうかと思うんであれですけどいやそもそも、うんまあそもそもという言い方は変だからやめようかな、はい、なんか別に何だろう
評価しないといけないのかっていうところに来ちゃう、
うん、人じゃなくて出来上がったプロダクトでもいいし難しいね、うん、僕もそこら辺よくわから
ずそうですね
評価の話も、うん、だから前その大学の先生とか、うん、そのチームの話があったんだけど大学で教えるのはアルゴリズムとかそっちだから、
うん、
別に何て言うんだろうチームで業務アプリを作るのは会社が教えと、
うん、
教えりゃいいの大学はそんなことを教えるとこではなくて、
はい、
アーキテクチャーとか教えるとこなんだ、
はい、
そうなんと思ってて、
はいはい、うちは専門学校だから、うん、やっぱチームで開発すること前提で演習をやっておきたいんですね、
うん、
だから会社に入る前にチームで開発するのはこんだけ難しいよっていうの、うん、だからそこをどう評価するかですね、うん、難しいな
っていうところでなんだっけ、はい、これちょっと前にさ、
はい、
なんかハテナのブログにさ、
はいはい、
出てたじゃん
アメリカの大学での授業
です
、ね
うん、そうアメリカの大学でソフトウェア工学の授業が実践的ですごかった、
はいはい、
すごいねと思って読んでたんですよね、うん、まあ、何書いてあるかっていうと、この中で先生が結局お客さん役とかマネージャーさん役とかいろいろ一人何役とかしながらソフトウェアを作っていくという授業をしてるんですよね、
うんうん、それなんかねちょっとピンとこなかったんですけども、うん、プログラムは使わないみたいなこと書いてませんでした？
うん、なんか書いてあった
ね。で、書いてあって Git を使ってとか、
授業でそういう話はなかったっていうことなんじゃないですか、うん、授業なので
実際には作ってるんですかね。
作ってんじゃないですか。だってここで上がってる話、うん、講義中に上がった話がペアプログラミング、うん、テストファースト、コードカバレッジ、
うん、
CI、看板、これトレロを使ってるみたいです、
うんうん、
で見積もりプランニングポーカーやって Git でバージョン管理してデザインパターン、
うん、作る前提ですよねその辺のラインナップ
って、うん、ここ僕もさっきねもう一点読み直して思ったんですけど、うん、授業なので具体的なソフトウェア開発を学ぶ授業なので具体的なコードの書き方などは学びませんでした。だから
書き方を学んでないだけで実際には書いてるんや、
うん、もともと存在する大学のオープンソースに追加モジュールを作るという形で、
うんうん、
で評価とかもなんだっけ、なんだその先生とかが評価して報酬を与えて、
うん、
その報酬によをどう分配するかはチームが決めるとか、
うんうんうん、あとクビになるんです
ね。そう、すごいよね。
これが面白いね。うん。うん、
すごいよね。万が一会社のメンバー、あ、これあのチームごとに会社として分かれるってやっていくんですけど、うん、万が一会社のメンバーで全く仕事をしてない人がいたり、他人に迷惑をかけて評価そのものがすごく低い人がいた場合、その生徒をクビにできるそうです。で、クビにするとその生徒は勉強に参加できなくなるんで、別のチームに雇ってもらわなきゃいけなくなるんですけど、
転職活動、
まあ当然そういう人たち雇いたくないよね。で、雇わないとその単位取れないんです。
きついな。
ここまでやるのはすごいなと思うんですけど、
ね、
でもシビアですよね、
うん、
だからなんだやっぱこういう授業とかって別にあの普通のマスターでもいいかもしれないんですけど、うん、なんかあってもいいんじゃないかなと思う、うん、
これでも四六時中してないとできませんよね、
うん、
7週間っていうことは、うん、
大体2ヶ月半ぐらい、
そうですね、だから半期の半分ぐらいですね、だいたい14週あるんで、だ、うん、からそれでやろうと思ったらもう四六時中これに取り組んでないとやっぱりわからないと思うんですけどね。
別に、まあ、これの賛否はともかく、こういうことをやってもいいんじゃないですかと思いますよね、
うんうん、難しいよね、総合的にやらなあかんから。
これだから別に大学がダメなんだったら、うん、例えば入社教育でもいいと思うんですよね、
はいはいはいはい、
入社1年目でも、うんうん、入社1年目って結構差があるよね、
うん、
今変わったのかな、僕の時にやっぱり文系の人とかもいたから、
うんうんうん、
一年、新人さんとか、うん、会社に入るまでプログラムのプの字も知りませんとか、
いたね。
ハローワールドすら書いたことがありませんみたいな人たちもプログラムやってたから、そうなるとちょっとレベルが違うのかなと思うんですけど。
だからベースが結構高くないとね、うん、やりづらいかもしれないですね。
ね。
うん。
これやってたら僕ドロップアウトしたかもな。
転職してたか。
そんなにできる人じゃない。
RT スタディ。8月29日第13回 RT スタディを開催いたします。 RT スタディは関西圏で行っているプロジェクト管理ツールレッドマイン、またそれを含む ITS タスク管理システムをフィーチャーした勉強会です。今回はレッドマイン再入門と題しまして、未経験者、初心者向けにインストール、セットアップから実践的な運用方法まで、セッション、LT、パネルディスカッションでレッドマインの魅力に迫っていきます。ゲストは入門レッドマイン第4版の著者前田剛さん、6月に出版されたばかりのレッドマイン実践ガイドの著者代表川端光義さん、チケット駆動開発の著者である坂井誠さん、アキピーさんと手厚い布陣でお送りいたします。8月29日土曜日13時半から17時、場所は大阪梅田ヒルトンプラザウエストオフィスタワー12階、 JAC リクルートメント大阪支店。お申し込みはイベントサイトドアキーパーから イベント番号28631です。たくさんのご参加お待ちしております。
アンジャイルラジオ。
じゃあ、今週も
続きやっていきましょうか。
はい、はい、今日はですね、はい、93ページ、
はい、
自己組織化チームです、
はい、
自分たちの力で自分たちの仕事をしよう、
はい、
別名なし、ようやくチームメンバーが指示されて動くのではなく各人の判断で動けるようにする、
はい、
その結果透明性の高い、高い強い組織になる、
はい、
状況チームで仕事をするようになっている、
はい、
従来型の開発ではプロジェクトマネージャー PM が WBS などを用いて漏れやダブりがないようにタスクに分割し担当者にアサインする。メンバーは排他的に、指示された仕事の領域をこなすことに専念する。
ここで排他的っていうのは何だろう、何を指してんだろう。他の人の仕事なんか知らねえよって言ってるのかな
っていう意味に見えますね。
昔からウォーターホールやってた時代から WBS 嫌いだったんですよね。
嫌いとか好きの問題なんですかね。
僕、あのね、僕ね、なんだろう、僕高校の時に、工業簿記、違うわ、工業簿記習ってたのかな、もしくは情報処理試験の時に、パート図出てきたじゃないですか。
はいはい。
で、僕、パート図の方が好きだったんで。
好き嫌いがあるんですね。
WBS って、あの、クリティカルパスわかんないんじゃん。稲妻線だけで進捗把握するから、単にそれがちょっと、その、ある工程が遅れてるかどうかだけであって、プロジェクト全体として、じゃあ実際いつをどんだけ間に合うのとかって。
時間的概念はないですもん
ね。ないでしょ。だから僕すごい WBS 嫌いだったんですよ。で、それがスパッって出てきたのが、確かクリティカルチェーンだったと思うんですよね。あれがパート図の話をしてて。だから どうせならパート図で管理すればいいのにとか。
あ、
MS プロジェクトは確かね、はい、切り替えれるんですよ、
はい、
あの切り替えたのは何
か覚えてありましたね、そういう
WBS からパート図に切り替えるとか、
はい、ほうほうほう、うん、
まあいいや、
はい、
ここで長くやっちゃうとあれですね、
はい、はい、問題、複雑な領域の詳細まで PM が把握することは困難で工数がかかる、
うん、
領域は複雑に絡み合っていることが多く分離することは困難な状況が発生しやすい。管理作業が PM に集中しボトルネックになりやすい。
どうせ PM 解決できないしね。
うん。マネージャーだもんね。
ちょっとディスってるけど。大体なんとかせいやしか言わねえじゃねえかとか思う。
そうなんかな。こうやってみたらっていう提案とかないんですか ？PM さんによっては。
じゃあ半分ぐらいいたかな。
はいはいはい。
大体ケツ叩くか。
はい。
ぐらいしか、
うん、私ちょろっとあの前の会社で PM っぽいことをやってたんで、う
ん、さあ土屋さんって技術者じゃないですか、
はい、まあね、基本ね、うん、はい、はい、フォース、全体を把握したいが一人一人へのヒアリングは工数がかかり最新の状況が見えにくい。
まあいや、はい、
まあ、回ってればわかるんですけどね。解決策、タスクを主体的に志願するボランティアのように、行う自己組織化されたチームを作る。
言葉が嫌だね。なんだろう、ボランティアって。ボランティアってなんだよ。
いや、違うでしょって。プロとしてですよね。自己組織化はそれぞれのメンバーがパターンを認識しながら自らの判断で動く。そのため権限以上や大まかな枠組みや方針について、認識を得られる。
ここ全然何言ってるかさっぱりわからん。
パターンを認識しながら
誰が誰から認識を得られるんだろう。主語がないから分かんないですね。
難しいですね。
はい。
続けますね、
はい。
自己組織化チームで最も大切なことは信頼である。信頼関係を築くには、成果を出すことが一番の近道である。
まあそうですね。
うん。自己組織化チームを実現するには、チームの構成員がどの仕事にも自律的に取り組めるように、多能効果を促進すると良い。
うん。
うん。まあそうやね。自己組織化、自己組織的に行動するためにはチームとしての目標、プロダクトとしての目的が明確になっている必要がある。 インセプションデッキを用いてチームの目的を明らかにすると良い、
うん
うん、指示されるのではなく日時ミーティングやプロダクトバックログやスプリントバックログなどアジャイル型開発のプラクティスを通して自らの判断でタスクをこなす、
うん、
振り返りを継続的に行い自ら改善する。自らの
判断、自らが多いね、
うん、自らの判断でタスクをこなす、いや相談してこなすような気もするんやけど、
そう思うな、
うん、自らで振り返りの後振り返りを継続的に行い自ら改善するの、うん、自らはチームっていう意味ですよね多分ね。
僕はそう思うな、うん、あこれ自らはそうですね、
多分個人なのかチームなのかっていうのが
チームですね、
うん、そこがなんかちょっとぐちゃっとなってて、うん、やっぱ個人の判断で動かすことはあんまりないですよね。
いやしてもいいと思いますよ、表明すれば。
うん。
だから黙々と勝手にやられると困るわけで。
うん、表明するということはやっぱり、周りをね。
表明して気に入らなければ、誰かが止めるさって思うから、
うんうんうん。そうそうそうそう。だから結局はみんなと相談してっていう形になるとは思うんですけどね。うん、はい、留意点。
はい、
既存の PM は助言のつもりが指示や命令になり、自己組織化を阻害することがある。まずはチームを尊重すること、
はい、
経営者やプロダクトオーナーとの関係が大切になるためファシリテーター（スクラムマスター）の任命も検討すること、
うん、
メンバーの流動性が高い場合その文化の維持と伝達に気をつける必要がある。さまざまな組織から人が集められたチームの場合はチームとしてではなく所属組織としての振る舞いを選択することがある、
うん
うん、効果。自ら判断しながら自律的にチームで仕事ができるようになる。PM の管理をするためにするための工数が減り、常に最新の状況が可視化され透明性が増す。
うん、後者はよく分からん。
分からんですね。
後者は自己組織化したから透明性が出て、PM が分かりやすくなるとはあんまり僕は思わない。
かえって分かりにくくなるんじゃないかな。
勝手にチームが把握するからね、状況をね。
だから、PM の立ち位置によると思いますよね。
うん、
どっぷり、エンジニアと同じ目線で PM が動くんであれば、
うん、
割と分かるようになると思うんですけども。うん、
自己組織化された時に、果たして PM はいるんだろうかっていう問題に関しては何も留意点のところに書いてないよね、
うんうん。だから役割が多分変わってくるような気がしますね。
把握する必要がなくなるはずなので、本当はね。
うん、なんか、他のチームの外のステークホルダーとの連絡係とか、
一番重要だ、そこが多分一番重要で、
ね、
自己組織化ってやっぱりよくみんな言うわけですよ、うん、アジャイルやってない人たちもチームが自己組織化っていう話はするんですけど、うんうんうん、自己組織化チームがした時にあなたの居場所はないよということは理解してるんだろうかと。いや今少なくとも今の動き方だったらあなたの居場所はないということは理解してるんだろうかと。
そうだな、
うん、
ね戦隊ものあるじゃないですか。あれって赤が一番リーダーじゃないですか。
そうなの。はい、まあ大体そう、
大体そうですよね、はい、絵的に
絵的に、
うん、
で黄色とかがムードメーカーなんでしょ、
うん、
で青はニヒルなんだよね。
そうそうそうそう、
はい、
こういうのが自己組織化って言うんですかね。
では、あれはパターンじゃないですかね。あれはパターンじゃないですかね。
パターンですかね。いや、ああいうのを目指してもいいかなと私はちょっと思ってて。
そうそう、だから、ちょっとだから引っかかる、うん、なんだっけ、多能工じゃなきゃいけないとかっていうのは、
うん、
まあ多分多能工化してる方が当然いいんだけど、
うん、
別に多能工じゃなくても自己組織化はできるはずだと思うので。
そうそう、ね、アーチェリーが上手い人とか、ね、ブーメランが上手い人とか、自分の得意なところっていうのを持ちつつ立ち向かうと。
だから僕もだから何をもって自己組織化かは分かんないけど、
うん、
基本的にはだからチームが
なんかねプロ意識やと思うんですよ。
ああいい言葉ですけど、
うん、
いい言葉ですけどね、
うん、
そう みんないいものを作りたがってると信じて、
うん、
そのコンテキストで語れるようにチームがなればきっと、
うん、
いいチーム、自己組織化に近づいていくんだと思うんですけどね。うん、すごいよ、この利用例。本当か嘘か知らんけど。自己組織化チームは全体の 80% の事例に適用されていた。
ほう。
ほう。ほう。ほう。すごいな。
PM をなくすっていうのは自己組織化につながるんですかね。
いや、多分 PM が役割が変わるんだと思うんですよね。だから、よく言われてるのがスクラムマスターもそうですけど、はい、サーバントリーダーシップみたいな、
はい、
PM はだからどっちかというとチームが困ったとチームが言った時にチームをどう助けるかっていう役割にきっと変わってくる、
うん、
ここまで来ると、
うん、そうですね、
本当に行けばね、うん、だから別に進捗がどうのこうのとか尻を叩くとかっていう、まあ、僕がすごいうがった見方をしてるかもしれないけど、PM というものに対して。だから多分そういう仕事は一切なくなるし、そういうことをしてしまうと、だからチームが、の自己組織化は阻害してしまうので、
うん、
多分、だから PM は動き方が多分変わると思うんですよね。
そうですね。うん。なかなか奥が深い話ですね。
できたら苦労しないんだけどね。
排他的だから、うん、ね、これこそ旗を楽にする働くじゃないですか。自己組織。
いや、僕はそうは思わないけど、だってゴールに向かって今何をしなきゃいけないかですよね。
うん、
だから
で隣の人がデバッグ一生懸命頑張ってて。で自分のところはもうテスト取ってて、そんな時にあなたはどうしますか？
それはだから旗を楽にするんではなくって違うじゃないですかと思う。
違うの。ああそうなんだ。
だってそれが終わらなければチームとしてゴールに向かえないんだから、うん、それは手助けしなきゃいけないからするのであって、
うん、
旗を楽にするためにやってるわけではなくて、
あ
ーゴールに到達できないからやるんですよね。
自分の、ああそうか、自分の やるべきできることを探してやるっていうのは
ゴールに向かってやるべきこと、うん、今やるべきことをチームが自分たちで判断して、うん、だ逆に言うとその人も自己組織化されてるんだったら自分が詰まってたら詰まってるって言わなきゃいけないんだよね。
そうやね、そうやね、
手助けしてって言わなきゃいけないはずで、うんうん、全部自分で何から何まで全部やらなきゃいけないが自己組織化ではなくって、
ね、
今必要なことは何ですかという話で、うん、多分そこでデバッグで詰まってるんだったら、うん、助けてくださいっていうことが多分重要なんだよね。
そうやね、
うんうん、だって言わないとゴールに行かないから、
そうそう、うんうん、ずっとね堂々巡りされててもね困るんで、うん、
逆にその土屋さんが先ほど前回から含めて言われた、うん、旗を楽にするのはきっとそのプロダクトのゴールなんですよ、
うん、
プロダクトがゴールすることによってそれを使う人とか、
うんうん、
あの
もうちょっとスコープが大きいんかな
と思う、
うんうん、
結果旗が楽になるんだけど、ね、チームはそのゴールに向かって今何をやらなきゃいけないかを常にチームとして考えれるかどうかだよね、
うんうん、そうやな、うん、チームで働くのもやっぱ難しいもんね、
うん、
うん、
だからなんだろう、飲みに行きましょう、
はい、
おっさん、僕はおっさん世代なんでつい思っちゃうんですけど、飲みに行きましょうとかって思っちゃうよね、うん、あの結果成果を出すのが一番の近道だけど、うん、飲みに行くのは二番目の近道なんじゃないか
そうそう、年功のところでやっぱなんか手握ってるところがないと、
ね、うん、やっぱなんだろう、まあ、最近はどうか分かんないですが、うん、日本人の気質はやっぱ同じ釜の飯を食った仲とかっていう言葉が、なんか同期の桜とかっていうじゃないですか。やっぱこの辺って、うん、まあ、悪い意味で慣れ合いかもしれないですけど、うん、やっぱそういう気質はありますよねと思うので。
そうそうそう。うん。そういうの大事ですね。
僕はね、おっさんだからね、お酒好きだし。
うん、俺もおっさんやし。うん、次何ですか？
ニコニコカレンダー。
ニコニコカレンダー。
もうこれ言っちゃっていいんじゃん。
はい。ニコニコカレンダー。チームのムードやメンバーの気持ちを見える化する。
はい。
別名なし。ようやくカレンダーに毎日その日の気持ちを表すシールを貼るようにする。その結果、チームのムードのメンバーの気持ちが見えるようになる。
はい。もう最後まで言っちゃっていいと思います。
状況、同じ場所でチームで仕事をしているが、お互いの状態を伝えるような機会がない。
はい。
問題が表面化することなく、プロジェクトが滞りなく進んでいるように見える。
はい。
問題、メンバーに起きている異常に気づくことができない。
うん。
メンバーが正常でない状態に陥っていたとしても、互いの状態を伝える機会がなければ、それを把握し対処することはできない。
うん。
問題が大きくなる前に、異常を察知し、メンバーへのケアをチームで行いたい。フォース、 人によっては性格的に自分の気持ちを積極的に他人に伝えることができない。解決策、一日の仕事が終わって帰宅する際、カレンダーにその日の気持ちを表すチームをチームメンバー全員に貼ってもらう。チームは丸い 3色のものを用意する。それぞれの色に対して良い感じ、普通、嫌な感じなどの意味を決めておく。何色にどの感情を意味付けるかは、チームで決めれば良い。シールにはサインペンなどでその感情を表す表情を書いておくと分かりやすい。その日を振り返って気持ちを表すためにシールを貼るタイミングは帰り際が良い。カレンダーは A3 や A4 の紙を使っていつどのメンバーがどんな感情だったか分かるように、表形式にすることが多い。縦軸をメンバー、横軸を日付とする。カレンダーは、壁などに貼って誰もが、見えるようにしておく。シールを選ぶ、一言コメントを加えるなどのチーム独自の一工夫を付け加えることでより楽しく運用できる。留意点、ニコニコカレンダーを定期的に見ること。また状態に対する対処を行わなければカレンダーはただシールを貼るだけで形骸化してしまい、やがて誰も使わなくなってしまう。効果、自分の気持ちを表現して良いという場を作りチームの絆を深める。気づきにくいメンバーの状態をチームお互いで把握できるようになる。メンバーの状態に対して適切なタイミングで対処を行うことができる。
はい、ありがとうございました。
はい、
やったことあります？
ないです。
僕もないんですよね。
いらないと思う。
僕もいらないと思う僕ね、このフォースに書いてあるやつがそのままね解決しないんですよ。
これね、人によって性格的に自分の気持ちを積極的に他人に伝えることができない人がいたとしても、うん、その人の気持ちを聞くことができる人がいれば OK なんですよ。
あ、かっちょいい男前ですね。
あのね、コミュニケーションなんですよ、うん、だから発信するばっかりじゃないんですよ。
僕は逆でこの性格的に自分の気持ちを積極的に他人に伝えることができない人が、うん、なぜニコニコカレンダーで、
うん、
あのつまんねえ
って できる
わけないじゃないですか。
縦軸にだって名前メンバー名書いてやで。
そう
できるわけないやん。
できるのはおちゃらけてる人で、うん、本当に困ってる時は多分本当に困ってるって言えないだろうし、
そう
本当に困ってれば
わかる
はずなんだわね、うん、
それ多分 PM というかリーダーというか、うん、あの他の人が配慮が足りないね。
ただやったことないからね、僕らね。本当は気づかない効果があるのかもしれないけど、僕は多分これね、絶対、
うん、
絶対つまんねえなっていうシールは、本当に、
うん。貼れるかと。
あ、俺貼るわ。俺は貼るけど。
あのね、気持ちなんてね、うん、瞬間瞬間変わるからね。
でも多分本当に困ってる人は本当に貼れないと思うし、
うん、
もっと先に言ってる気がするんだよね。
これ、俺、ほんまにいらんと思う。
うん、これだから多分僕も土屋さんと昔これ話したことあったから、
うん、
なんかすぐ終わるかなと思って、今回流しちゃったんだけど。
いりません。
いや、だから、うまくいってる人がいるんだと思う。
うん。
それでいいんじゃないですかと思うんだけど。うん、
これをね、強制されてもね。
もっと、みんな顔見たら？
そう。そう。話しようよ。ま
あ、小規模だからかな、うちら5、6人だからかなっていう気がするんだけど。
100人とか
で。100人のニコニコカレンダー見たくない。
見たくないよな。わからんよな。
でも確かにこの利用例のとこも中大規模で適用されてたっていうね。見たいかね。
まあ、そもそも中大規模になった時点でソフト開発としてどうかなと思うんだけど、ね。
それはなんか川端さんチェックですね。
そうだ。そんなにいるのって。
でもわかるけどね、実際。あんまり人増えてもね、パフォーマンス上がんないしね。
そうそう。そんなん、困るよね。シクシクカレンダーぐらいです
よ。いや、とりあえずなんかもっとさ、もっとみんなでワイワイやろうよ。
顔色見たらわかるやろって。
で、僕は思うんだけど ね。
もっと、だから、あの、上に立つ人は話を聞いてあげてください。
土屋さんが言われた言葉が僕もすごくいいなと思った。
うん、
だから、言ってこいじゃなくて、
聞こうよ。
あの、見てみようとか、うん、で、なんか今日テンション低いやんとか、
そうそう。うん。
っていう話しててもいいんちゃう。で、僕はタバコ吸うから、タバコ部屋とかに、ちょっといいか、
うん、
ちょっとコーヒー飲みに行こうよとか。う
ん、アニメの話したりね。
そこはちょっと仕事の話するけどさ。
そうやってほぐしながら、 どう、うん、みたいな感じで。
でもうまくいってる人はうまくいってるんだと思うんで、それはそれで、まあいいじゃないですか。僕は、はい、僕は多分 今後も使おうとは思わないな、
うん、
なんか、うん、なんかたまに どっかのプロジェクトとかに入って、
うん、
僕の概念を打ち破ってくれない限り、僕からは多分積極的にニコニコカレンダーをやろうとはきっと思わないと思う、うん
ね、募集したいですね。ニコニコカレンダーこんなに良かったよっていうの。
いやだから良かった人に聞いてほしい。僕が良かったという現場に入れたら価値観が変わるかもしれない。もうおっさんだからさ、なんか良かったよって言われてもさ、マジでうさんくせえ、うさんくせえ、お前なんか騙そうとアムウェイでさ、ですかみたいな。
まあ、そんな感じでありますね。
はい。
はい。
ちょっとね、すいません。僕ら、ちょっとネガティブなんで、
はい、
かなり駆け足で終わっちゃいましたが、ニコニコカレンダーでした。
はい。
じゃあ、また次回。
次回。
さよなら。
アジャイルラジオ。この時間は、スピナッチパワーと、ラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。
越えてあの空には真っ白な雲